Hebrews chapter 7. We're continuing our march through the book of Hebrews this morning.
続けてこの朝もヘブル人への手紙を学んでいきますけれども、今朝は7章になります。
Now, chapter 6 ended. We're kind of picking up where chapter 6 ended.
6章のところの終わりのところをちょっと見たいと思います。
And chapter 6 ended with the writer of Hebrews declaring that Jesus is our hope and our anchor, who went behind the veil.
6章の最後のところでこの作者はですね、イエス様が私たちの希望であり、そして怒りであって、その方がその幕の内側に入られたというふうに書いています。
Now, remember, this is written to Hebrew Christians.
この手紙は、ヘブル人の、クリスチャンの人たちに書かれています
。And there are many references to the Old Testament covenant, the Old Testament sacrificial system.
そして、旧約の時代の、生贄を捧げていた、そのようなシステムのことがたくさん、この手紙の中には、参照されています。
And so the writer uses a lot of logic. In this book, you really got to kind of follow along with what he's saying.
ですから、この、作者はかなりですね、論理的に、その事実に基づいて、論争しています。
But, you know, you really be blessed if you do.
でもこれを順番に学んでいくと本当に、祝福を受けると思います。
Now, the temple had this huge veil, just to kind of get us up to speed here. There are two parts to the tabernacle, and it had a huge veil that separated the most holy place from the holy place.
当時の神殿にはですね、大きな幕があって、その幕が聖所と呼ばれているところと至聖所、最も清い場所と呼ばれているところと、その2つを、分けて隔てていました。
And the holy place symbolized the place where God's presence was.
そしてその至聖所というのは、そこに神様のご臨在があるということを表していました。
The only person allowed to enter that room was the high priest.And he could only enter it on the Day of Atonement once a year.
そしてその至聖所に入れることができる唯一の人は大祭司であって、その大祭司も一年に一度贖いの日と呼ばれる日にしか入ることができませんでした。
And the chapter ends, chapter 6, ends by referring to Jesus as our high priest.
この6章の最後のところで、イエスは私たちの大祭司であるというふうに書いてあります。
And it says, according to the order of Melchizedek.
そして、メルキゼデクの位に等しい大祭司だと書かれています。
Now, who is Melchizedek?
ではこのメルキゼデクとは一体誰でしょうか?
Well, let's start reading. Let's read verses 1 through 3 of Hebrews chapter 7.
For the... 7章の1節から3節です。
For this Melchizedek, king of Salem, priest of the Most High God, who met Abraham returning from the slaughter of the kings and blessed him, to whom also Abraham gave a tenth of all, first being translated king of righteousness, and then also king of Salem, meaning king of peace, without father, without mother, without genealogy, having neither beginning of days nor end of life, but made like the Son of God, remains a priest continually.
1節から3節をお読みします。このメルキゼデクはサレムの王で優れて高い神の祭司でしたが、アブラハムが王たちを打ち破って帰るのを出迎えて祝福しました。またアブラハムは彼にすべての戦利品の十分の一を分けました。まず彼はその名を訳すと義の王であり、次にサレムの王、すなわち平和の王です。父もなく母もなく系図もなく、その生涯の始めもなく命の終わりもなく、神の子に似たものとされ、いつまでも祭司としてとどまっているのです。
Now, back in Genesis chapter 14,
創世記の14章に
We read about Abraham, a battle that Abraham had with an army of four kings who had taken his nephew LotAmong the other residents of Sodom, captive.
そこに、アブラハムがですね、 4人の王様、その4人の王というのが、アブラハムの甥のロトを含む、その地域一帯を、捕らえてしまった、その王様たちと戦う話が載っています。
And with only 318 of his servants, Abraham was able to rescue Lot.
たった318人の、アブラハムのそのしもべたちと一緒にそのロトとその家族を救うことが彼はできました。
And he rescued Lot, his family, and the people, and all of the goods.
アブラハムはそのロトと家族とそれから彼らの持っていた財産とすべてを、彼らの民とすべてを救い出すことができました。
And then this mysterious person comes on the scene we've never heard of before.
そしてその後にですね、ちょっと不思議な方が、それまでに聞いたこともなかった人が突然登場します。
I'm going to read verses 18 through 20 of Genesis 14.
創世記の14章の18節から20節をお読みします。
Then Melchizedek, king of Salem, brought out bread and wine. He was the priest of God Most High, and he blessed him and said, Blessed be Abram of God Most High, possessor of heaven and earth, and blessed be God Most High, who has delivered your enemies into your hand. And he gave him a tithe, or tenth, of all.
創世記の14章18節から20節。またサレムの王メルキゼデクはパンとブドウ酒を持ってきた。彼は意図高き神の祭司であった。彼はアブラムを祝福していった。祝福を受けよアブラム、天と地を作られた方、意図高き神より、あなたの手にあなたの敵を渡された意図高き神に誉れあれ。アブラムはすべてのものの十分の一を彼に与えた。
Now,This is all that is mentioned about Melchizedek in this portion of the Bible.
ここだけがこのメルキゼデクに関して書かれている、聖書の中の箇所です。
So, we get the basic facts about him.
ですからここから、本当に基本的な、ことだけ彼について知ることができます。
He was called the King of Salem.
彼はサレムの王と呼ばれていました。
He was a priest of God Most High.
そして意図高き神の祭司でした。
He blessed Abraham and Abraham paid tithes to him.
彼はアブラハムを祝福し、そしてアブラハムは十分の一を彼に捧げました。
The name Melchizedek literally means King of Righteousness.
このメルキゼデクという名前は、文字通り訳すと義の王と訳されます。
You know, it's really interesting to note that in Jeremiah chapter 23:6.In referring to the name of Jesus in the day of the Lord, Jesus is called the Lord our righteousness.
面白いんですけれども、エレミア書の23章の6節のところで、エレミアはこう言っています。その日ユダは救われ、イスラエルは安らか、ごめんなさい。主は私たちの正義と呼ばれようというふうに書かれています。
And now in verse 3 of Hebrews 7, the writer goes on to say that Melchizedek was without genealogy.
そしてこのヘブルの7章の3節に戻りますと、ここで作者はメルキゼデクには系図がないというふうに言っています。
Now, genealogies were so important, especially in the book of Genesis.
この系図というものは、特にこの創世記の時代には非常に重要なものです。
You'll notice that in Genesis. Genesis is the book that says, so and so begot so and so, who begot so and so, and so on.
創世記を読むと本当に誰々の、誰々が誰の、誰々を設けて、その人がまた誰々を設けたっていうふうにずっとこう系図が続いています
。It starts with Adam, goes all the way to Abraham.
アダムから始まってずっとアブラハムまで続いていきます。
But,Here's an exception. Melchizedek is different.
でも、メルキゼデクは違っていました。
Let me read verses 5 or 4 through 10. Now consider how great this man was, to whom even the patriarch Abraham gave a tenth of the spoils. And indeed, those who are of the sons of Levi, who receive the priesthood, have a commandment to receive tithes from the people according to the law, that is, from their brethren.Though they have come from the loins of Abraham. But he whose genealogy is not derived from them received tithes from Abraham and blessed him who had the promises. Now beyond all contradictions, the lesser is blessed by the better. Here mortal men receive tithes, but there he receives them of whom it is witnessed that he lives. Even Levi, who receives tithes, paid tithes through Abraham, so to speak, for he was still in the loins of his father when Melchizedek met him.
4節から10節をお読みします。その人がどんなに偉大であるかをよく考えてごらんなさい。族長であるアブラハムでさえ彼に一番良い戦利品の十分の一を与えたのです。レビの子らの中で祭司職を受ける者たちは自分もアブラハムの子孫でありながら民からすなわち彼らの兄弟たちから十分の一を徴収するようにと律法の中で命じられています。ところがレビ族の系図にない者がアブラハムから十分の一を取って約束を受けた人を祝福したのです。言うまでもなく下位の者が上位の者から祝福されるのです。一方では死ぬべき人間が十分の一を受けていますが、他の場合は彼は生きていると証しされている者が受けるのです。また言うならば十分の一を受け取るレビでさえアブラハムを通して十分の一を納めているのです。というのはメルキゼデクがアブラハムを出迎えた時にはレビはまだ父の腰の中にいたからです。
Now the writer says, consider how great this man was.
ここで作者は、どんなにこの人が偉大であるかを考えなさいというふうに。
Now remember, he's writing to Jewish Christians.
この作者は、ユダヤ人のクリスチャンに対して書いている。
And they were very familiar with the stories that he's talking about.
ですからこの書かれている人たちというのはここに書かれてある話のことは本当によく知っていました。
They knew the law.
彼らは律法をよく知っていました。
And the law had specific regulations regarding the priesthood.
そしてその律法は、本当にはっきりと祭司職について述べています。
Only descendants of Levi were allowed to become priests.
レビ族の子孫だけが祭司になれるとあります。
Now, just to do a little review here. Levi was one of the 12 sons of Israel, or Jacob. He was formerly called Jacob.
レビという人はですね、イスラエル、ヤコブと呼ばれていた人が後にイスラエルという名前に変わりますけれども、彼の12人の息子の一人でした。
God changed his name to Israel, and the whole nation descended from him.
神様がヤコブの名前をイスラエルに変えられて、そして、彼から、全ての民族がイスラエルの民族
が His 12 sons became 12 tribes.
彼の12人の息子が12部族になっていたわけです。
And the tribe of Levi, God established under Moses that the tribe of Levi would be priests.
そして、この12人の息子のうちのレビから生まれる子孫が祭司になっていくと神様が示されました。
And he specifically said, only the descendants of Aaron, who was a Levite, could be the high priest.
また特にそのレビの中のアロンの子孫がその中の大祭司になるというふうに言われました。
And only the high priest, remember, was allowed to enter the presence of God in the Holy of Holies.
そしてこの大祭司だけが、その最も清いと呼ばれる至聖所に入ることができます。
And another, one of the laws in the Old Testament involved tithing.
また、律法の中にですね、その十分の一の献金のことについて書かれているところがあります。
The first tenth of everything you received,In that day, most of them received crops and so forth. The first tenth was said to be the Lord's.
今献金と言いましたけれども、お金だけじゃないんですが、十分の一、最初に、いろんな収穫とか、最初に得た、ものの中の十分の一を神様に捧げるという。
And the people were to bring it to God.
人々はそれを神様のもとに持ってきます。
It was kind of an acknowledgement that hey, everything I've received is from God.
それは、すべてのものを自分が受け取るすべてのものは神様から来ているのだということを表しています。
And so they would give the tenth to God.
ですからそのうちの十分の一を神様に捧げるわけです。
Now, in referring to, to this story of Abraham and Melchizedek, the writer makes a couple of points to show how great Melchizedek was.
このアブラハムと、まあ、メルキゼデクの、話をこの作者が用いることによって、ここで、彼はこの作者はメルキゼデクがどれだけ偉大な人物であったかということを表そうとしています。
Now remember back in Genesis Abraham is coming back from the war and he's got a lot of stuff、
覚えているでしょうか。アブラハムはその戦争に勝って、たくさんのものを持って来ていました。
And he, Abraham, pays a tithe to Melchizedek.
そしてそのアブラハムがその十分の一をメルキゼデクに捧げたわけです。
Now this was 400 years. Here's a very important point. This was 400 years before the law of tithing was given through Moses.
で、ここは非常に重要なんですけれども、これは、そのモーゼに十分の一のことについても書かれた立法が与えられる400年前に起こった出来事です。
And the writer points out that Levi, Jacob's son, the man from whom all the priests would descend, was still inside Abraham's body.
そして、この十分の一を受け取ると言われていたレビ族の、まあ、祖先となったレビがまだ、この時にはアブラハムの腰の中にいたというふうに言われています。
Levi was in his genes, you might say.
Levi は、あの、レビは、ジーンズの中にいた。ジーンって、まあ、遺伝子なんですけど、ちょっとこれは日本語に訳すのは難しいです。
So in a sense, Levi and the priesthood was actually tithing to Melchizedek through Abraham.
ですから、レビも、そのアブラハムを通してメルキゼデクに、十分の一を捧げたというふうになります。
And here's another thing. Melchizedek blessed Abraham.
また、あの、別のもう一つのことは、メルキゼデクがアブラハムを祝福したとあります。
And the lesser, it was commonly known, the lesser is blessedby the greater.
7節のところでも下位のものが上位のものから祝福されるとあります。
The priest Melchizedek, who is without genealogy, was greater than Abraham. That's what he's saying.
この系図のないメルキゼデクがアブラハムよりも偉大であったというふうにここでは言っているわけです。
I mean, that's saying, to a Jew, that is saying a lot.
そのことは本当にユダヤ人にとっては非常に大きなことだったと思います
。 Greater than Abraham?
アブラハムよりも偉大であるという。
And of course the writer is pointing to Melchizedek as being a picture of Jesus.
もちろんここで作者はこのメルキゼデクを指してメルキゼデクのことを通してイエス・キリストを指し示しているわけです。
And to me it brings to mind the words of Jesus in John 8:57.
そして、私はそのことで、イエス様が、ヨハネの8章の57節で言われた言葉を思い出します。
At that time, some Jewish leaders were trying, you know, they're always trying to argue with Jesus and they were trying to back him into a corner.
当時はあのユダヤ人の指導者たちはよくですね、イエス様とこう議論をしていました。
And then the Jews said to him, "You are not yet 50 years old and you have seen Abraham?"
でそこで、まあ、そのユダヤ人たちはイエス様に向かってこう言われます。あなたはまだ50歳にもなっていないのにアブラハムを見たのですか。
And Jesus said to them, "Most assuredly, I say to you, before Abraham was, I am."
イエスは彼らに言われた。誠に誠にあなた方に告げます、アブラハムが生まれる前から私はいるのです。
Okay, let's move on in Hebrews 11 and 12. Therefore,If perfection were through the Levitical priesthood, for under it the people received the law, what further need was there that another priest should rise according to the order of Melchizedek and not be called according to the order of Aaron? For the priesthood being changed of necessity, there is also a change of the law.
11節12節を読みします。 さて、もしレビ系の祭司職によって完全に到達できたのだったら、民はそれを基礎として律法を与えられたのです。それ以上何の必要があって、アロンの位でなく、メルキゼデクの位に等しいと呼ばれる他の祭司が立てられたのでしょうか。祭司職が変われば、律法も必ず変わらなければなりませんが。
Therefore, the writer begins as he develops his argument.
さてというふうに訳されてますけれども、そこでというふうに作者は続けてこの議論を
And we follow his logic. He says, if the priesthood was perfect, why then would there be a need for a priest from another order, the order of Melchizedek?
もしこのレビ系の祭司職が、完全であったのならば、他にどうして他の位からの、祭司が必要であろうか、なんでメルキゼデクの位に等しい祭司が必要なんだろうかというふうに作者は言っています。
If there is a new priest, then there must be a new law.
もし、そこに新しい祭司がいるのであれば、律法も、新しくなければならないというふうに言っています。
Verse 13 and 14. For he of whom these things are spoken belongs to another tribe from which no man has officiated at the altar. For it is evident that our Lord arose from Judah, speaking of Jesus, of which tribe Moses spoke nothing concerning priesthood.
13節14節、私たちが今まで論じてきたその方は、祭壇に使えるものを出したことのない別の部族に属しておられるのです。私たちの主がユダ族から出られたことは明らかですが、モーセはこの部族については祭司に関することを何も述べていません。
Now he refers to Jesus as being fromNot from Levi, but from another tribe, Judah.
ここで作者はイエス・キリストは、レビ族からではなくて他の部族、ユダの部族から出ているというふうに言っています。
Judah was the kingly tribe.
ユダ族というのは、王族でした。
Remember, Jacob had 12 sons who became the 12 tribes of Israel.
ヤコブは、12人の、息子がいました。
Levi, one of them, had the priesthood.
レビもその一人であって、レビは祭司職を受け継いで。
But before this, back in Genesis 49:10, as Jacob was blessing his children before he died, he said, "The scepter will not depart from Judah."
創世記の49章の10節のところで、ヤコブが死ぬ前に子供たちを一人一人祝福するところがありますが、そこに、王権はユダを離れずというふうにあります。
Now the law of Moses was very specific again.
モーセの律法というのは非常に、綿密に細かく、書かれています。
God had separated kings and priests.
神様は王とそれから祭司というものをはっきりと分けられました。
The king came from Judah. The priests came from Levi.
王はユダ族から出て、そして祭司は、レビ族から出ます。
You know, sometimes you would hear about a king, like King David prophesying. He would be a prophet.
ダビデ王はですね、預言者でもありました。
You heard of sometimes priests prophesying.
また、祭司も、予言をすることがありました。
But you never heard of a priest being a king.
でも祭司が王になったということは、聞いたことがありません。
In 2 Chronicles, there's a story of how King Uzziah had the idea that he would be the one to go into the temple to offer incense.
第二歴代史のところで、ウジヤ王が、自分が、その施政所の中に入ろうという思いを考えを抱くところが
ありました。Said, do
でも祭司たちはそれを喜びませんでした。そんなことしないでくださいと言ったわけです。
I'm reading 2 Chronicles 26:17 through 19。
第二歴代史下の26章17節から19節を読みます。
So Azariah the priest went in after Uzziah, and with him were 80 priests of the Lord, valiant men. And they withstood King Uzziah and said to him, It is not for you, Uzziah, to burn incense to the Lord, but for the priests, the sons of Aaron, who are consecrated to burn incense. Get out of the sanctuary, for you have trespassed. You shall have no honor from the Lord God. They're talking to the king here. Then Uzziah became furious, and he had a censer in his hand to burn incense. And while he was angry with the priests, leprosy broke out on his forehead before the priests in the house of the Lord, beside the incense altar.
第二歴代史の26章の17節から19節。すると彼の後から祭司アザルヤが主に仕える80人の有力な祭司たちと共に入ってきた。彼らはウジヤ王の前に立ちふさがって彼に言った。ウジヤよ、主に香を焚くのはあなたのすることではありません。香を焚くのは聖別された祭司たち、アロンの子らのすることです。聖所から出てください。あなたは不審の罪を犯したのです。あなたは神である主の誉れは与えられません。
As it often happens... Oh, I break in on the translation.
Verse 19. ウジヤは激しく怒って手に香炉を取って香を焚こうとした。彼が祭司たちに対して激しい怒りを抱いたとき、その祭司たちの前、主の神殿の中、香の壇の傍らで突然彼の額に雷病が現れた。
As I was saying, as often happens in this world, rulers, you know, power goes to their heads.
よくですね、起こることですけれども、この支配者たちは、goes to...
makes them proud.
その権力のゆえにですね、こう高ぶってしまうことが
あります。And Uzziah, although a good king, he said, but I'm going to offer incense.
ウジヤ王も、まあ、良い王様だったと思いますけれども、でも、自分で香を焚こうとしてしまいました。
And so, you know, he just marches on into the tabernacle, or into the temple, rather.
そして、もうその神殿の中に入っていくわけです。
But he had leprosy. Immediately, leprosy, the most dreaded disease, broke out on him, and he was a leper for the rest of his life.
でもその入った途端突然雷病が現れて、そしてもう残りの生涯彼はずっと雷病で過ごしました。
God had the final word on who was to serve as priest.
神様が誰が祭司になるかという。ことを宣言される、権利を持っておられます。
But now here, getting back to Hebrews, here is Melchizedek.
でもここに、メルキゼデクがいます。
He is a king and a priest.
彼は王であり、そして祭司でした。
I mean, how can this be?
どうやって両方になれるんでしょうか。
Let's read on 15 through 17.And it is yet far more evident in the likeness of Melchizedek there arises another priest who has come, not according to the law of a fleshly commandment, but according to the power of an endless life. For he testifies, You are a priest forever according to the order of Melchizedek.
15節から17節。もしメルキゼデクに等しい別の祭司が立てられるのなら、以上のことはいよいよ明らかになります。その祭司は肉についての戒めである律法にはよらないで、朽ちることのない命の力によって祭司となったのです。この方についてはこう明かしされています。あなたは常しえにメルキゼデクの位に等しい祭司である。
So again, he's using Melchizedek as a picture of Jesus.
ここで、もう一度言いますが、作者はメルキゼデクをイエス・キリストと重ねています。
And he says Jesus has an endless priesthood because he never dies.
そしてイエスは、永遠の祭司であると言っています。なぜなら彼は死ぬことがないからです。
Jesus, as you know, is alive. Jesus rose from the dead, and he's never going to die.
イエス様は、もちろんご存知の通り、死から蘇られて、今生きておられます。死ぬことはありません。
One of the weaknesses of the old priesthood was that it was always they were always having to change high priests.
昔のこの祭司職の、まあ、弱点の一つはですね、常にこう祭司が変わらなければいけない。
Because the priest died.
なぜなら祭司は、死んでしまうからですね。
You may go to this temple to present your sacrifice and you know look up and who are you?
皆さんがこう捧げ物を持ってこう神殿に 行った時にですね、そこにいる人を見て、あなたはどなたですかと。
Well, I'm the new guy.
いや、私はまあ、新参者です。
Didn't you hear the old guy died, you know?
前の最初ももう亡くなってしまった
んで。Well, I'm sure it wouldn't be, it would be a little more reverent than that, but you...According to Jewish customs, the Talmud, there were well over 300 high priests, 300 men that served as high priests.
ユダヤ人の、まあその習慣にタルムードっていうあの、まあ、聖典がありますけれども、それによりますと、300人以上の大祭司がいたというふうに書かれています。
In verse 17, here in Hebrews, the writer jumps 1,000 years ahead.To the time of King David, and he quotes David in Psalm 110, verse
4. 17節でこの作者は、千年昔に戻って遡って、ダビデ王が書いたあの予言的な詩篇を、詩篇110編の4節を、引用しています。
He says, "You are a priest." Speaking of Jesus, "You are a priest forever, according to the order of Melchizedek."
ここでイエスを指してあなたはメルキゼデクの霊に習い常しえに祭司であるというふうに書いてある。
This is a prophetic psalm speaking of Jesus, the coming Messiah.
この詩篇は救い主としてイエスが来られるということを予言した詩篇です。
He was to be a priest forever according to the order of Melchizedek.
そして彼はメルキゼデクの、位に等しい永遠の祭司であるというふうに
言います。 Not according to the order of Aaron.
これはアロンの位ではなくということです。
Verses 18 and 19. For on the one hand there is an annulling of the former commandment because of its weakness and unprofitableness. For the law made nothing perfect. On the other hand, there is the bringing in of a better hope through which we draw near to God.
18節19節一方で前の戒めは弱く無益なために廃止されましたが律法は何事も全うしなかったのです。他方でさらに優れた希望が導き入れられました。私たちはこれによって神に近づくのです。
Keeping the law would not make a person righteous.
律法を、守り続けるということが人を義に導くわけではありません。
The law could only reveal your sin.
律法というのは、私たちの罪を指し示してくれるだけです。
The Old Testament law, of course, I'm referring to.
旧約聖書の書かれてある律法。
There was no provision in the law for you to become righteous.
この律法によって皆さんが義となるというそういったものではないわけです。
It was there to show you that you were guilty before God.
それは単に神の前に私たちは有罪であるということを示すものです。
The sacrifices could not take away your sin.
生贄というのは私たちの罪を取り除くことはできません。
They could only cover over your sin.
ただ私たちの罪を、カバーしてくれる覆い隠してくれることができるだけ。
Now, under the law, the person was still distant, even after the sacrifices, they're still distant from God.
ですから、この律法のもとにあったときには、生贄を捧げたとしてもそれでもまだ神との間に私たちは遠い隔たりがありました。
You needed the priest to approach God for you.
祭司を必要とし、祭司に神のもとに近づいてもらうということが必要だったわけです。
The law could not bring you near to God.
律法は皆さんを神様のもとに近づけることができません。
It left you. You're still out there in the courtyard, away from the presence of God.
神の臨在のあるところからもっと離れて本当に庭の外に私たちはいなければいけませんでした。
But here's great news. Jesus is the mediator of a new covenant.
でもここに素晴らしい知らせがありますけれども、イエス・キリストは新しい契約をもたらしてくれた仲介者です。
And the logic is, since there has been a change in priesthood from the order of AaronTo the order of Melchizedek, then there must have been a change in law also.
祭司職が アロンの位からメルキゼデクの位に変わったように、律法もまた新しくされる必要があります。されたわけです。
Verses 20-22 And inasmuch as he was not made priest without an oath, for they have become priests without an oath, speaking of the Levites, but he, Jesus, with an oath by him who said to him,The Lord has sworn and will not relent. You are a priest forever according to the order of Melchizedek. By so much more, Jesus has become a surety of a better covenant.
20節から22節を読みします。また、そのためにははっきりと誓いがなされています。彼らの場合は誓いなしに祭司となるのですが、これはまあレビ族の祭司のことですが、主の場合には主に対して次のように言われた方の誓いがあります。主は誓ってこう言われ御心を変えられることはない。あなたは常しえに祭司である。そのようにしてイエスはさらに優れた契約の保証となられたのです。
In the old covenant, you would become a priest simply by being born into the right family.
旧約の時には、単純にその家系に生まれたから祭司になるということです。
If you were born into the tribe of Levi, then you could become a priest.
レビ族の子孫として生まれたら、それだけで皆さんは祭司になります。
But the writer, in quoting Psalm 110:4, this time includes the first part, which says, "The Lord has sworn." He's again quoting Psalm 110, but he's quoting a little bit more of it. The Lord has sworn and will not relent.You are a priest forever according to the order of Melchizedek.
作者はもう一度ここで詩編の110編の4節を引用していますけれども、今度は前半の部分も一緒に引用していて、そこで主は誓ってこう言われ、御心を変えないと言って、あなたは常しえに祭司であるというふうに、メルキゼデクの位に等しい祭司であるというふうに言われています。
Now God appointed Jesusby oath to be a surety of a better covenant.
神様は、ここで誓いによってさらに優れた保証となるために、誓いによって、イエス様を、指名されているわけです。
You remember last week we it's impossible for God to lie.
先週の話を覚えているでしょうか。神様にとっては嘘をつくということは不可能なことです。
And so if God swears on oath, you can be sure that it is true.
ですから神様が誓われるということは、本当に私たちにはそこに確証を持つことができます。
Let's read the final verses here. Also, there were many priests, starting verse 23, because they were prevented by death from continuing. But heJesus, because he continues forever, has an unchangeable priesthood. Therefore, he is also able to save to the uttermost those who come to God through him, since he always lives to make intercession for them. For such a high priest was fitting for us, who is holy, harmless, undefiled, separate from sinners, and has become higher than the heavens, who does not need daily.As those high priests in the Old Testament, to offer up sacrifices, first for his own sins, and then for the people's. For this he did once for all when he offered up himself. Speaking of the cross there. For the law appoints as high priests men who have weaknesses. But the word of the oath, when God swore, you will be a priest forever, which came after the law, appoints the Son.Who has been perfected forever.
23節から最後までお読みします。また彼らの場合は死ということがあるため、務めにいつまでもとどまることができず、大勢の者が祭司となりました。しかしキリストは永遠に存在されるのであって、変わることのない祭司の務めを持っておられます。したがってご自分によって神に近づく人々を完全に救うことがおできになります。キリストはいつも生きていて、彼らのために取りなしをしておられるからです。また、このように清く、悪も汚れもなく、罪人から離れ、また天よりも高くされた大祭司こそ、私たちにとってまさに必要な方です。他の大祭司たちとは違い、キリストにはまず自分の罪のために、その次に民の罪のために毎日生贄を捧げる必要はありません。というのは、 キリストは自分自身を捧げ、ただ一度でこのことを成し遂げられたからです。律法は弱さを持つ人間を大祭司に立てますが、律法の後から来た誓いの御言葉は永遠に全うされた御子を立てるのです。ここの最後のところで2つのことを知っていただきたいと思います。
First, the priests, the Levitical priesthood was inferior because the priests themselves were sinners.
1つ目はこのレビ族の祭、レビ系の祭司職というのは、ちょっとこう劣っていると。それはなぜならば祭司たちが、自分たちも他の人たちと同じように罪人だったからです。
They were like everyone else.
彼らも、同じように、罪、嘘もつきます。
It was necessary that they offer a sacrifice for their own sins.
ですから自分たちのためにも、生贄を捧げる必要がありました。
And that's not so with Jesus, our high priest.
でも私たちの大祭司であるイエス様は違います。
Because he was separate from sinners.
なぜなら、彼は罪人からは離れていたから。
He was holy.
全く清いお方、聖なる方。
The only man ever to live on this earth that was holy.
この地上でたった一人、全く清く、完全に清く生きられたお方です。
And incidentally, that's what separates. That's why all other religions fall short.
ですから、他のすべての宗教というものがすべ、てちょっと何か足りない部分があるわけです。
Because their leaders are sinners.
なぜなら彼らの指導者たち、他の宗教の指導者たちというのはみんな罪人だ。
And they can't really help you out because they're going to die for their own sins.
でだから、他の人たちを救うことができません。自分たちも罪のために死んでいくからです。
But Jesus, unlike these Old Testament priests, he didn't need, there's no need for him to offer daily his sacrifice.
でもこの旧約の時代の祭司たちと違って、イエス様は、日々自分の罪のために生贄を捧げるというようなことは必要ありませんでした。
He did it once for all.
彼はたった一度だけ、すべての人のために。
His sacrifice, one sacrifice, was for the sins of the world.
彼のたった一度の生贄がすべてのこの世のすべての罪人のためだ。
He didn't need to make a sacrifice for himself because he had no sin.
彼は自分自身は罪を犯されなかったので、自分のために罪を生贄を捧げる必要はありませんでした。
And because of that, his sacrifice perfectly satisfied the demand, God's demand for righteousness.Forever for all who place their faith in Jesus Christ.
ですから、イエス様は完全な方であって、完璧な生贄を捧げられたので、神様のその、求める義にかなったわけです。それがもう永遠にそこで叶えられて、イエス・キリストに信仰を置く者たちにとっては、もう永遠に、叶えられた、生贄だったわけです。
Secondly, please look carefully at verse 25.
2つ目は25節をよくご覧ください。
Therefore, he is also able to save to the uttermost those who come to God through him, since he always lives to make intercession for them.
25節では、従ってご自分によって神に近づく人々を完全に救うことがおできになります。キリストはいつも生きていて彼らのために取りなしをしておられるからです。
I used to, as a Christian, I used to have this idea that up in heaven it was like a courtroom.
クリスチャンとして私は以前このようなことを考えがありましたけれども、天に、こうなんか裁判所のようなものがあります。
And Satan was up there, my accuser, presenting the case against me.
そして私の告発者であるサタンが、私のそばで私のことを告発しています。
He says, look at that guy down there in Kamakura.
もうこの鎌倉にいるこいつを見てみろと。
He's blown it in so many ways.
全くどうしようもないやつだと。
And he just goes and just starts listing off my faults.
そして、その告発者は一つ一つその自分の罪を並べ立てるわけです。
All four of them. No, no, I, no. He's just talking about how bad I am. And God looks down and said, well, yeah, you're right.
で、もう本当にそうやって、告発するので、神様が、一緒になってこうやって下を見たときに、いや、確かにそうだなと。
He doesn't look so good.
彼は確かにあんまりよくは見えない。
But Jesus gets up and argues for my defense before God.
でもそこでイエス様が立ち上がって神様の前にこう弁護してくれるわけです。
He paces back and forth like a lawyer, you know, in one of these American movies, defending me.
アメリカでよく見るあの映画のようにこう弁護士としてこうそのこう裁判所の中を行ったり来たりしながら自分のために弁護してくれる。
Father, I know he's done wrong, but...He has put his faith in me, and after all, I died for his sins on the cross.
お父さん、確かに彼は罪人です。でも彼は私を信じたので、私は彼のために死んだんですと。
And the father listens to Jesus.
で、お父様がイエス様の話をこう聞きます。
He says, "Okay, okay, I'll drop the charges against him for now."
うん、分かった分かった。じゃあ彼の、まあ、告発は取り下げると。
And this scene is repeated over and over every time I confess my sin.
で、私はこう罪を犯して、告白するたびにそのようなことをいつもいつも繰り返されているというふうに考えられます。
Sin confess, sin confess.
罪告白、罪告白。
And Jesus is up there working feverishly then.
でもそのたびにイエス様が立ち上がって、頑張って弁護してくれるという。そういう思いがありました
。Now,
考えがありました。
I just have to say, I believe in confessing. I confess my sins.
確かに告白ということは必要だと思いますし、私自身も信じて告白をします。罪の告白をします。
But the idea is that it's not a case, even my confession, like I've even heard Christians say, God only forgives for confessed sins.
でも、神様は告白された罪だけを許してくれるといった、そういった考え方は違うと思います。
And I used to think, oh wow, a lot of times God shows me sin I didn't even know I had.
私はよくあの神様がたくさんの罪を私に示してくださったのに、私は、罪を犯していたことすらも気づかなかったこと。
Often if I'm in an argument, well, she's not here, my wife, and I, you know, I think I'm right, you know, and I'm going.Presenting my case.
自分の奥さんともよく、まあ、争ってですね。でも自分が正しいんだというふうに。
Press pause. No. And then afterwards, the Lord shows me, hey, you. He opens my eyes and says, you were wrong.
でも、その時にですね、イエス様が私の目を後から開いてくださって、
Now,
お前が間違って
る。I know there's a lot that I probably cannot see.There's a lot of, in my heart that, as in that case, I probably can't even see.
A lot of sin. 多くの場合、私はその自分の罪に対して目が開かれていなくて見ることができないと思います。
And as God reveals it to me, I do want to repent. I want to confess it and repent of it.
で、まあ、神様がそれを示してくださった時に、私はそれを悔い改めたいと思っていますが。
But the idea...That the scripture presents here of the new covenant is not one where we're saved, we're not saved, we're saved, we're not saved, we're saved, we're not, you know, and I hope I die after I've confessed all my sins so I don't go to hell.
でも、ここで、まあ、言いたいのは、その、なんだっけ、
saved. One moment, not saved. Because I sinned, I haven't confessed it yet. Confess it, I'm back, I'm saved.
その告白を罪の告白をして悔い改めることで救われるというような考え方があると、まあ、救われてまた救われなくて救われて救われなくてというこのもう行ったり来たりになってしまって、自分は死ぬ直前にはちゃんと告白をして罪の告白をして、そしてちゃんと天国に行けるように死にたいと、地獄には行きたくないというふうな考え方を持ってしまいます。
But as I look at the scripture, I see a much different picture.
でも聖書を見ると、そういった考えとはもう全く違っていることがわかります。
My old way of thinking, as I realized, it was associated with the old, it was kind of old covenant way of thinking.
で、私のその昔の古い考え方というのは、よくよく考えてみると、昔の、旧約時代の、律法に縛られていた時の考え方に、 由来してるんじゃないかなと思います。
It was this continual over and over your forgiveness once, then I don't want to give the wrong idea that I don't believe I confess my sin. But what I mean is, there wasn't a security.
は私は信じてますし間違って捉えてほしくはないんですけれどもでも、
Okay, let me move on. The Old Testament sacrifices were offered again and again.
確証が得られないわけですね。で、この生贄は何度も何度も捧げ続けなければなりませんでした。
With the priests having to go to God on my behalf again and again.
祭司が、代表して神の前に何度も何度も、出ていくことが必要でした。
But it says about Jesus, our new high priest, that he always lives to make intercession for me.
でもここで、イエス様が新しい大祭司として、彼がいつも生きていて私のために取りなしをしてくれているというふうに書かれています。
And we read in scripture that Jesus is seated at the right hand of God.
ここでイエス様は、父なる神様の、右に座しておられます。
He's not pacing back and forth furiously trying to defend us.
行ったり来たりしながらこう弁護するためにこう戦っているわけではありません。
He is intercession.
彼が取りなしそのものなわけです。
He is the Lamb upon the throne.
イエス様が、子羊のほふられた子羊で、その御座の上に座っておられる。
His wounds, the scars are still there.
彼の、受けた傷は釘の跡はまだそこにあるわけです。
And they speak on my defense.
その傷が、私の、弁護をしてくれています。
How thankful I am that there has been a change in priesthood.
本当にこの祭司職というものが変わったことを私は本当に感謝しています。
We have a priest that is able to save us.
私たちを救うことのできる祭司がを持っています。
ハレルヤ、
本当にハレルヤです。
And if this is not good enough, it gets even better.
でこれだけでは、十分じゃなくてもさらに、良いことがあります。
Not only does the scripture say that Jesus is seated at the right hand of God,
イエス様は神様の右の座に座っておられます。
But in Ephesians 2:6 it says that God hasRaised us up and made us sit together in the heavenly places in Christ Jesus.
でも、エペソ人への手紙の2章の6節にはキリストイエスにおいて共に蘇らせ共に天のところに座らせてくださいましたというふうにあります。
When Jesus died, we died with him.
イエス様が死なれた時に私たちも一緒に死にました。
When he was raised up, we were raised up with him.
イエス様がよみがえられたときに私たちも一緒によみがえられよみがえりました。
So, rejoice!
ですから、本当に喜びましょう。
You know, if there's any way that you feel the Lord may be showing you that you kind of have this sort of old covenant type of thinking about God, I ask you to question it.
もしですね、皆さんも何かこう、旧約の時代の、考え方、に、囚われていることが何か示されたらば本当にそこに疑問を持ってください。
Live according to the new covenant.
どうかこの新しい契約のもとに生きてください。
Let's pray.
お祈りします。